こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。8月の講演は琉球大学病院第三内科院山城俊樹先生がドキドキにご用心、心房細動の早期発見と最先端治療と題してお話ししてくださいました。ドキドキ、心房細動、心臓のお話ですね先生。
はい、不整脈といっても本当にいろんな種類の不整脈があるんですけど、はい、特にこの心房細動っていうのは脈がこう不規則で乱れてしまうので、結構その後心臓の中で血栓ができたり、はい、そして脳梗塞を起こしたりして命に関わってしまう不整脈なので、この心房細動は見つけた時点でどう治療するかっていうのはちゃんと、専門の先生と話し合って対応しないといけないというのがこの心房細動という病気です。
乱れるっていうふうにお話しなさいましたが、例えば一定ですよね、トントントントン、
はい、そうですね、よく分かりやすく言うと時計の秒針みたいに、はい、私たちも脈拍取るとき秒針見ながら脈拍取るんですけど、大体もう基本は一定なんですね。それがもう不規則になるので、看護師さんですとかドクターがこう脈を取ってると大体心房細動はすぐ気づきます。
じゃあトントントンではなくて、トントントトンになってしまったりってことですか。
そうですね、本当に乱れるので、時計の針とは全然違う動きをしますから分かります、はい、ですからこういう脈を測ったり、あと最近だと家庭血圧計とか測ってても不整脈が検出されていますというのが機械が教えてくれたりしますので、そういった意味では一般の方も心房細動に気づく機会というのは今増えてきているかと思います。
今先生は脈を測ることで分かるというお話がありましたが、脈を測ることがやっぱり見つける第一歩ということになるんでしょうか。
そうですね、それで疑ったら24時間心電図といって、電極を胸に貼って弁当箱みたいなぶら下げてっていうのは昔やってたんですけど、最近はこれがもう USB ソケットみたいなこう胸に貼るだけで最大1週間記録できるような新しい機械もありますので、はい、だいぶ今検査も患者さんに進めやすくなりました。あと以前このコーナーでも紹介しましたけれども、スマートウォッチですね、特にアップルウォッチとかは結構心房細動見つかる機会が今増えてきてまして、最近患者さんからアップルウォッチで心房細動って出てますけど調べてほしいって言って、患者さんが相談に来ることまで出てきてますんで、ある意味若い方々はこうアップルウォッチ使う方いますので、そういう方々は不整脈の検出は非常にやりやすくなってるかと思います。
スマートウォッチはその心房細動などをこう見つけるためのアプリケーションなんかがあったりするんでしょうか。
はい、そうですね、最初でなんか購入した後に設定しないといけないみたいですけど、型通りやればなんかアプローチつけてるだけで夜中の不整脈とかちゃんと調べてくれるみたいです。
すごいですね。
そうですね、ですからある意味医療機器が皆さんのこう身近な時計という道具によってできるっていうのは画期的な話かと思います。
健康を管理するツールっていうのも増えてきたってことですね。
はい、そうですね。
で先生、そこで、心房細動ですよ、疑いがあります、そうでしたってなった時に、今度は治療っていうことになるかと思うんですが、はい、どんなふうに治療するんですか。
例えば若い方とかですね、動悸とか症状が強い方やはり心房細動があること自体がやっぱりその人の生活に影響を与えるので、はい、それをこう治すためにカテーテル治療っていうのが今よく進められてはいます。ただカテーテル治療まではちょっとなという高齢者の方とか、そんなに脈が速くないし動悸もないからそこまでっていう患者さんも実際いらっしゃるので、はい、そういう時は脈拍を抑える薬を飲んだり、不整があってで血栓ができにくあっても不正あのこう血栓ができにくくするような血液サラサラの薬を差し上げることで、はい、飲み薬だけで治療している方もいらっしゃいますので、これはもう人それぞれです。はい、で先ほどのカテーテル治療に関して最近の新しい話を先生紹介されるんですけど、 以前はどうしてもその心臓にカテーテルを入れて不整脈の原因のところを焼いていくような治療、カテーテルで、
はい、
でその電気の発生源をこうなくしていくって治療を行っているわけですけど、うん、だんだんそれが今安全性が高まってきて、クライオバルーンアブレーションといってこう冷却して電気のその発生源を抑えたり、
うん、
その後さらに進んで今、パルスフィールドアブレーションといって、これだとよりなんか周りの臓器に対して影響が少ないということで、患者さんにとってもそんなに影響なく、この治療による合併症とかをなるべく起こさないで済む治療が今出てるようですので、まあ、こういったのは不整脈専門の先生方とよく相談されるといいかなと思いました。
カテーテルの治療自体も大変進んだ治療だと思っていましたが、それがさらに進化してるわけですね。
そうですね。であと、まあ、血液サラサラの薬も昔はワーファリンという薬しかなかったんですけど、よく納豆を食べたらいけないとかっていうのがワーファリンなんですけど、
はいはい、食べてはいけない 食物があるっていうのありましたね、はい、
ビタミン系というのが豊富に入っているワーファリンは納豆とか食べちゃいけないとかだったんですが、うん、最近はもうワーファリン以外にそういった食事制限がいらない薬が4種類今使えるので、うん、そういったのも使って私たちも患者さんが脳梗塞にならないように努めています。であとただそういったサラサラの薬を残念ながら使いにくい方、例えば脳出血を起こしやすい人ですとか、
はい、
出血を起こすとそのこと自体がその人の命に関わるリスクのある方はサラサラの薬が飲めないということになります、
はい、
でそういう人のために、最近はその心臓の血栓ができやすい場所にカテーテルでこう蓋をしちゃったりして、
はい、
もうその部屋をいわゆるもう閉鎖空間にして、もう血栓ができないようにする左心耳というところを閉鎖しちゃったり、場合によってはこう少し心臓の周囲からこうカメラを入れてって、その左心耳をクリップでガツンと挟んじゃうみたいな、そういう治療で胸腔鏡下左心耳切除術っていうのも今されるようになっているみたいで、ですからこういった先ほどから話しているような治療のどれを選択するかっていうのはその人の持っている病気とか年齢とか、うん、体質いろんなものに合わせて不整脈の先生たちは治療を考えているようですので、ぜひ心房細動になったらまずはかかりつけ医の先生に相談して、うん、専門家に伝えてもらうことをお勧めしています。
なるほど。まずはかかりつけの先生に相談で、そこから専門医に、まあ、つないでいただいて、まあ、本格的な治療が始まるということですね。
そうですね。最後にあと先生がちょっと紹介してたのが、琉大病院が西普天間に移動しましたけど、
そうですね、
今回まあそれに合わせてというか東京の方から佐々木剛先生という先生が赴任されていて、
はい、
向こうでも専門医で活躍された先生が不整脈センターのセンター長みたいな形で赴任されてるんで、沖縄の不整脈診療レベルが非常に向上するということは期待されますので、まあ、ぜひ新しい病院も必要な時はぜひ利用されるといいのではないかと思います、
はい、ぜひ、ね、参考にしてください、はい、8月は琉球大学病院第三内科医院の山城俊樹先生がドキドキにご用心心房細動の早期発見と最先端治療と題してお話ししてくださいました。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブされていますので、ちょっと見逃した、もう一回見たいという方はぜひアクセスしてみてくださいね。さて先生、9月ですが、9月は10日水曜日午後7時から配信です。これから沖縄県民がコロナとどう向き合うかと題して田名先生がお話ししてくださるということなんですが、
はい、今回ですね、まあ、ちょっとある機会に私のクリニックで通っている血液透析を受けている患者さんの、どれぐらいの方がコロナにかかってどういう治療をしたのか、ワクチンを打った時期によってどれぐらい経つとかかりやすくなっているかっていうのを、5年間分ぐらいのデータを調べて解析した結果が出ました、
はい、
まあ、それで例えばやはり65歳以上の方のワクチンを打つ重要性ですとか、 あと、6ヶ月以上最終接種から経つと感染しやすくなるっていうのも、うん、よく言われてるんですが、私たちのデータでもそれが明瞭になってまして、うん、あと最後は治療薬が今3種類あるんですけど、はい、この治療薬を使うことで透析を受けている方もほとんどの方が入院しなくて済んだというデータがあるんですけど、これを一般の方向けに私の方から分かりやすく説明して、まあ、ワクチンを接種する重要性と、必要な時は治療薬がありますのでこれを有効に使いましょうという話を今度の講演会ではやろうと思っています。
なんかもうマスクも皆さん、まあ、ご自由に自分、まあ、ご自分でね判断してどうぞっていうようになりましたし、まるでなんか新型コロナウイルスってもう解決したかなっていうふうに思ってしまうんですけれど、でも割と今年に入ってちょっと危ないぞっていう時期ありましたよね。
そうですね、夏場の大体冬と夏2回沖縄流行ると言われて予想通り夏流行ったんですけど、うん、患者さんの話を聞いてても軽く済んだ人もいれば逆に非常にきつかったっていう方も若い方でもいます、
はい、
で実際この5年間のデータで見てもやっぱり65歳以上の方は入院になる率が高いし、
はい、
死亡する率もインフルエンザの15倍ぐらい高いんですね。ですからそう考えるとやはり高齢者に怖い新型コロナなので、うん、特に今回の講演では高齢者を守るためにこの新型コロナとどう向き合うかという話を私はしますので、
はい、
まあ、ぜひワクチンはどうなんだろう、治療薬どうなんだろうと思っている方いらっしゃると思いますが、ぜひ講演を聞いてもらえたらと思います。
そうですね、改めて知識を得ていただければと思います。9月は9月10日水曜日午後7時から、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでの配信となります。ぜひこちらもご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号 098-885-5000 885-5000、ホームページでも案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック院長田名武先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。